ようこそ徳大工学部研究室へ。この番組では毎回徳島大学工学部の先生にご自身のプロフィールや取り組んでいる研究内容などをお聞きし、工学の面白さをお伝えしていきます。案内役は四国放送福井和美です。今日のゲストは徳島大学工学部教授の大野康雄さんです。大野先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
大野先生は徳島大学工学部でどのような研究をなさっているんですか？
今やってる研究はですね、無線で電力を送る研究をしてます。電力っていうのは普通電線でコードで送るわけですけど、
はい、
それを無線で電波を使って送る研究をしてる。で、その研究っていうのも宇宙から送る研究もあれば、地上の携帯電話に充電する1ミリぐらいの距離もあると。その研究の中で特に重要になるのが送る側と受ける側の半導体なんですよね。
半導体、
ね、半導体の素子がいいのがないと効率よく送れないわけですね。電力を送るときに無駄に熱を出してたら何のために電力を送ってるか分かんなくなりますよね。ですから効率のいい半導体がいる。で、それが実はあの青色発光ダイオードで有名になった窒化ガリウムって半導体なんですね。これが出てきて初めてそういうのが実用になりそうだという雰囲気になってきたんで、私のところではその無線電力伝送の中の特にその送る側のトランジスタと受ける側の整流用のダイオードの開発をしています。
ではそんな大野先生ご自身のお話をまずは聞かせていただきましょう。ご出身はどちらでいらっしゃいますか？
生まれたのは東京なんですけど、2歳の時にもう横浜に引っ越しまして、住んでる家は山の手にありましたから、野原でいろいろ土いじったり木を切ったり木に登ったりとか、そんな生活を小さい頃はしてましたね。
うん、例えばあの物を作るのがお好きだったとか、そういう思い出ってありますか？
父がですね、製鉄所に勤めてたんですよ。で、はい、機械工学の卒業でエンジニアでしたから、家の中でいろんなものを作ってましたね。太平洋戦争の時に電信技師で従軍してたんで、
はい、
家の中に無線機の残骸とかがですね、ゴロゴロ転がってて、はい、そういうのをまあ見ながら育ちましたね。モールス符号トツトツトとかアルタグイですね、はい、あれをやるキーがあったんで、あれでまあ楽器のようにカタカタ叩いて遊んだりして、
はいはい、
今のはなんていう字なんだとか言ってやってたことありますね。
やはりこう科学的なものには興味はおありだったんですか？
そうですね、だからあのそういう機械的なものをいろいろ組み立てたりですね、というよりはむしろ一番多いのはそういうものを壊したりするのが好きでしたね。
壊す、
ええ、だから電化製品が家の中で故障したとか言うと、まあ親父が直してたりするんですけど、それを見よう見まねで自分でやってみると、はい、結果的には壊しただけという。
でもやっぱりそういうふうにして物っていうのはどうなっているんだろうっていう興味はあったんでしょうね。
それは非常に重要ですね。壊していく過程で次はなんとか組み立ててやろうとか、で、あるいはどういう部品があって、でその部品を今度何かに使えないかとかですね、そういうような見方をするようになりますから、
はい、
いわゆる廃物利用とかそのリサイクルとかっていうのはもうそういう意味では小さい頃から転がけたといえば転がけてましたね。
中学高校の頃の思い出というのはございますか？
やっぱり一番大きな学校が海っぺりに建ってたんですね、
はい、
ですから通学が駅降りて校舎に入るまで約20分、そのうちの半分ぐらいは海岸を歩くんですよ。そうするとですね、そこにヨット工場があったんですよね。
あ、ヨット工場、
何十年も前の話ですから、当然日本人になってヨットなんて夢の世界ですから、当時聞いてたのはその頃の映画俳優が持ってるヨットだとかですね、そんなのを修理してるっていう、でそのそばを毎日通るわけですから、いつか乗ってみたいなとかいうようなのがあったし。
そして大学ではどんな方向へお進みになったんですか？
大学はですね、まあ、父が機械工学というか、兄がやはり機械工学行ったもんですから、ただこれからの時代考えたら機械じゃなくてエレクトロニクスだろうということで、まあ、そちら方面を、まあ、一応志したんですけど、たまたま入った時に新しい物理学ですね、まあ、当時量子力学が教育されるようになって、その量子力学の発見の物語ってのはワクワクするような物語があるんですよね、
はい、
で特にあの頃私なんかでは友永慎一郎さんがノーベル賞を取られましたけど、書いたその量子力学の誕生の話なんか聞いてると本当に面白いドラマでですね、ああいうのに感銘を受けて、ああいうのにちょっと参加したいなっていう気があったんで、まあ、どっちかというと基礎的な物理をやる学科に住みました、
はい、基礎的と名前はついても非常に難しそうな印象ですが、
いや、まあ、難しいというか、まあ、今の人たちはむしろ量子力学から入ったりするケースもあるわけですから、そういう人にとってみるとそんな難しくないのかもしれないし、いずれにしろ数学ですから、
はい、
数式を振り回しますから、それが苦手な人は厳しいかもしれないですね。 私はだから英語とかあんまり得意じゃなかったけど、数学は比較的まあ好きでしたね。だけど考えてみると同じなんですよね。
そうなんですか、
なんか頭の中で考えたことを記号にして人に伝える手段ですよね。でそれが言葉だけど、まあ、あの世界のものを分かりやすくするなら積分記号とか統合とかそういうので表現したら分かりやすいっていうだけで、だからアメリカ人が英語でしゃべった方が楽なのと同じように、数学の世界だったら数式で話した方が分かりやすいということですから、
伝達の手段なんですね、これも一つの。
そうです、そうです。だから言葉です、一つの。だ結局能力的には同じだと思いますよ。外国語が習うのが得意な人はコンピューターの言語も習うのが得意だろうし、多分数学も得意でしょうと。
そういうものなんですね、はい、また先生の大学の時代というのはいわゆる大学紛争の時代でもあるんですよね。
そうです。ですから正直言って私大学に4年と1ヶ月通いましたけど、この1ヶ月というのは卒業式が遅れて、だからちょっと長く行かせてもらったと。じゃあ1ヶ月余計行ったから1ヶ月余計勉強したのかというと、それはとんでもない話で、まあ正確に覚えてないですけど1年以上ストライキというのをやってましたね。
ストライキ、
ストライキ、今の学生にはちょっとわからないと思うけど、まあ授業ボイコットですよね。学生が集団で授業をボイコットすると先生の方も困るわけですよ。
そうですね、
全員落第させりゃいいかっていうと次の年の学生のことだってあるし。
真っ只中の時には、ね、お勉強はどうしてたんですか。
まあ勉強はですねしてないかったんですけど、ただだんだん心配になってきて輪行をやろうと、それで友達同士で教科書を決めて週1回とかなんかですかね、輪行会をやりましたけどね。
教授のもと教室でする授業ではなくて、
ではないです。で教授とそういうところで輪行やってるとそれはスト破りになるんですよ。で教授の方にしたってそれだけ勉強したいなら授業出てこいよってことですから、
はい、
別に教授と喧嘩っていうことではないけど、やっぱりお互いに建前がありますから、その中で友達同士で勉強してたと。
でもそれはそれで貴重な時間ですね。学校の勉強以外のこともすごく吸収なさった時間ではないですか。
そうですね、自分自身で結局だからその時何をしてたかっていうと議論なんですよね。学生大会でストライキをやるやらない、投票で決めますからね、
はい、
多数派工作とかやるんで、
はい、
ですから結局は議論するんですね。だから延々と議論する。でしかもそれが同学年のもいれば先輩の大学院生もいれば、から助手の先生とか、それからそれこそ教授の先生だって割って入ってきて議論はしてくれますから、そういう意味で非常にこう親しくなりましたね。
そんな大学時代を経まして一般企業に入社、
はい、
どちらへ。
NEC に入りました、
はい、
勉強しなかったもんですから大学院の試験に落ちてしまって、で結局2月頃になってどっか就職がちないかという話を先生に話したら、あ俺の知り合いが NEC にいるからちょっと話してみるよ。で私は NEC に入って研究所に配属されるわけです。中央研究所、ある意味はまあ憧れの場所ですよね、企業の中で名前からしても、うん、中央研究所でやったのはですね、これ発光ダイオードなんですよ。
あら、発光ダイオードと言いますと、今ではね徳島ではもうメジャーな名前になりましたが、
皆さん知ってる名前で、
はい、
当時はですね私が開発したのは赤外線の発光ダイオードですね、
はい、
ですから色がついてない。で当時やっぱり色がついて光るのが当然憧れの的で、で私が入った年に私の部の部長さんがとにかくこれからはそのディスプレイとかそういう表示装置が重要で、当時ブラウン管しかありませんからね、
はい、
それこそ今いろんなところで大型スクリーンで発光ダイオードでテレビが映りますよね、大きなスクリーンで、あれをやりたいと。でその時に赤外線の発光ダイオードの上に蛍光体を塗るとですね、緑を出すという蛍光体を隣の人が開発してたんですよ。
緑を
出す、緑を出す、
はい、
確か20個売れたと。
20個
20個です当時の交通公社ですかね、 JTB の端末に入れたと。切符の券売機ってのはありますよね、はい、
で
こういうところにランプがついてる、こういうのの緑色のランプ、高いランプが欲しいと、それにその発光ダイオードをつけて売りましたね。
でも20個
です
そういう時代だったんですね。
それでもまあそれでその時に実は青色も作りました、
はい、あら最先端ではあり
ません。そうです。で青色の発光ダイオード実はですから1972年ですかね、
かなり早い段階ですね、
で私たちが作って、これはでもほとんど笑い話ですね。確かに青で光ったんですよ、
はい、
で朝スイッチ入れて青で光ってる、
はい、
夕方になると赤色になってるんですよ。
あれどうしてですか。
それはですね、その青色に光らせる蛍光体の性能が安定性が悪くて使ってるうちに劣化してきて、つまり半日で劣化して赤い光しか出てこなくなってしまったという。
あ
でなかなか実用化は大変だなということで、あそれでもう一つ発光ダイオードもう一つ自慢させてください。
ぜひ。
オイルショックの頃ですね、消防法が改正されて、なんかビルに火災報知器を設置する法律ができたと。火災報知器の需要がものすごい急に増えたんですね。 でそこのところの煙を感知するところにその赤外線でやるっていうので、これがすごい売れて、で、まあ、私がやった技術っていうのはそれこそ廃物利用が得意だったもんだから当時そのシリコンの IC を作る電気炉を持ってきて、スイッチ切ったら温度がゆっくり下がりますからね、それを使って成長させるっていうんで、はい、ものすごい低コストで作れちゃったんですよね。だから NEC がダントツのシェアを取っちゃって、20年ぶりぐらいにその行った時に、あの時の大野さんですかとか言われたことがあって感激しましたね。私が書いたレポートがまだその、まあ、バイブルとは言わないけどなんか置いてあるわけですよ。で今でもあの至る所に使われてるそうです。フォトカプラって言って電気のスイッチを入れたり切ったりするときに電線がちょっとでもつながってるとやっぱり感電とかの可能性ありますよね、
はい、
だけど一応光でもってそのオンオフすれば一応感電の可能性がなくなるんで、
直接触るわけではないから、
でフォトカプラっていうのは多分至るこういう機器パソコンとかなんかでもかなり入ってるんで、そこにその発光ダイオードが入ってる。
そして先生、どういうきっかけで今度は徳島大学にいらっしゃったんですか？
そもそもだから発光ダイオードやった後に LSI をやるわけですね。これからはやっぱり LSI の時代だろうと。
集積回路と言われる。
集積回路です、はい、でその中でずっとそれこそ今のパソコンにつながるものすごい集積回路を作るのの一端を担うわけですね。その後に今やってる窒化ガリウムにつながる化合物半導体っていうガリウムヒ素っていう半導体をやり出すと。その後にガリウムヒ素の次に、まあ、そのヒ素があるっていうのもあるし、まあ、いろんな性能の点から窒化ガリウムをやったらどうだっていうことで窒化ガリウムの研究をしだすと。でそうこうしてる時に、まあ、日本の半導体産業がだんだん落ち目になってきて人が余ってくるとかですね、それから世の中の不況もあって大企業のリストラが始まる中で大学に出れるような人はどんどん出ていったらどうだっていう話になって、それでまあ上司の勧めもあって徳島大学っていうのがあるけどどうかと。でそこで集積回路を教える先生を募集してると。ですからまあちょっと私の経歴上は、まあ、悪くはないわけですね。集積回路やってました、はい、だからそれで声がかかったというのが最初ですね。でそもそも徳島って場所すらよく分かってないわけですよ。当時あの日夜化学が有名になってた時ですね、青色発光ダイオード、で青色発光ダイオード の日夜の快進撃っていうのは大企業から見ると本当目の上のたんこぶっていうか、でなんでこんなのが四国の会社でできるんだろうって、最初はあいつら測り方間違えてんじゃないか、青色で光ってるって言うけどなんか勘違いじゃないかっていう、そんな雰囲気すらあるところで、
うん、
阿南という町が出てきて、阿南どこにあるんだとか言って、けどまあもちろん2年3年経つうちに本物だと。徳島というところはその窒化ガリウムっていう半導体を、まあ、それこそ徳島大学もやってるし、まあ、それで徳島に声かかった時にそうか窒化ガリウムも絡んでるしなっていう程度に思ってたんですよね。もちろん徳島県っていうのは大体地図で分かりますけど、徳島大学工学部はどこにあるかさ全然知らないわけですよ、
はい、
地図買ったんですよね。
まずは地図から
本屋に行って徳島大学工学部の見てた時にパッと下の方見たらヨットハーバーって書いたんですね。おいなんだこれって、私は結局ヨットを、まあ、ずっと乗ってたわけですよ、
はい、もう
大学出てからずっと。ちょっと待って、歩いていける時にヨットハーバー こんないいとこはないなっていう気はしましたね、
あのケンチョピアはね、
ケンチョピアですね。
さあ今回は大野先生のご自身のお話をたくさん聞かせていただきました。次回は研究の話をたっぷりと聞かせていただきます。